休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1、一般質問を続けます。次に1番小黒博康議員、1番小黒議員、
今日は2つの、質問させていただきます。まず、1つ目の質問なんですけれども、町は今助成金補助金事業、いろいろやっておると思います。その中で、町の助成金補助金事業は、まあ、個人、世帯やあとあらゆる分野で、実施されておりますけれども、まあ、多くの方が利用されている方もいると思います。しかし、まあ、その補助金や、助成金の、
があるかないかもわからない方も、多々いると思いますし、あとまあその申請手続きが、まあ、面倒くさいとか、そういう形でもって、ね、助成金やそういう補助金があるにもかかわらず、やっぱりそういう状況で、利用されてない、方もいると思われます。その中で行政の対応について伺いたいと思います。一つ目なんですけれども、まあ、町助成金補助金事業の実施にあたっての町としての基本的な考えですか、その辺を伺いたいと思います。
町長。
はい、小黒議員さんのご質問に答えますが、町の補助事業の実施にあたりましては、基本的な考え方についてのお尋ねでございますので、お答えを申し上げますが、もちろんですね、地方公共団体の補助金は地方自治法によりまして、その広域上必要がある場合において補助することができるということになっておりますので、その対象となる事業はですね、事業の目的内容広域性が認められる補助する必要性がある事業、まあ、補助対象となるですね、経費が妥当である事業、あるいはまたその他の団体やですね、町民との間で公平が保たれておる事業などであり、これに該当する事業については議会の皆さんの議決を得てですね、執行しているということでございます。まあ、補助金は住民の皆さんからですね、納められました尊い、税金によって配分することになるわけでございますので、事業の実施にあたりましては、法令またはですね、今申し上げました補助金の交付規則等に基づきまして、適正に、行われる必要があるというふうに考えながらですね、対応してまいっているわけでございます。町ではですね、補助金特有の事業処理もございますので、職員が、丁寧にですね、支援するよう、努めてまいりたいと思うわけでございますので、さらにですね、いろいろまた不備の点があったらご指摘をいただき、また是正してまいりたいと思います。よろしくお願いします。
1番小黒議員。
はい、補助金の今説明ありましたけども、それは今答弁の通りで、だと思います。で、私が まず言いたいというか、せっかく町がその助成金等々を出しているのに、やっぱり利用されてない方がいるっていうのは、ちょっと、残念というか、助成金等に対して予算取りもしているのに、利用されない方がいるっていうのは、やっぱり事業的におかしいというか、ちょっとかなっていう感じでおりました。で、今私の考えは、その助成金補助金の考えというか、基本的な考えっていうのは、やはり町民や地域組織の方々の自己負担の軽減、あとそういう助成金補助金を使って地域の発展とか活性化を図るために、そういう制度があるという考えで私はいるんですけども、町長の考えはどうでしょう。
町長。
まさに議員さんのおっしゃる通りでしたね。単に金を出すっていうんじゃなくて、その目的はですね、今議員さんのご指摘のように、それぞれの町民のですね、生活に利し、そしてそのことが利してですね、そのことがですね、町全体のですね、大きなその活力につながるような、総合的なですね、判断に基づいての交付金ということでございまして、特定の人に特定のお金を出すというんじゃなくてですね、今ご指摘の通り、そのように町もですね、対応してまいる所存でございます。
1番小黒議員。
はい、ありがとうございました。で、私、まあ、町のホームページなんですけども、まあ、その今実際町のそのホームページの中で助成金という名がつくもの、まあ、多分漏れてるのもあるのかもしれませんけど、15ありました。で、補助金っていう、名のつくものが、まあ7件ですか。で、その他に、まあ、給付、交付、支給、援助、支援など、その辺ちょっと調べが、まあ、時間がなかったんであれですけど、まあ、かなりの数が、実際しておあります。その中でもって、まあ、2番目になりますけども、今までこういう助成金、その、まあ、子どもの医療費助成とかそういう、対象者が分かる、方に対しては直接そういうその時期になれば案内を出したりとか、こういう助成金がありますよっていう、周知等々は、できると思うんですけども、その他に、まあ、その周知できないような助成金制度等を今までは、町は、町民の方々にどのように周知、してきたか、また今後どのように、周知を、していくつもりなのか、考えをお聞かせください。
町長。
まあ、末といたしましてですね、先ほど申し上げましたように補助金なりですね、いろんな制度につきましてはぜひ町民の皆さんから活用いただくことがですね、また町の大きなですね躍進につながるという考え方は変わりませんので、まあ、できるだけですねそういう制度を一つ活用して、まあ、利用していただきたいというのが私たちの気持ちです。先ほどちょっと議員さんの質問で言いましたが、タクシー券もねあれだけの制度ではあるんですが、完璧にですねまだ事業費は執行 されておらないという点がございますので、まあ、そういう点に考えますとですね、せっかくそういう制度を作ってもですねなかなかですね利用する方も、まあ、100% でないと。まあ、例えばまた事業によりましてはですね、今松井市と仕事総合創生総合戦略、若者誘導のです、ね、スーパー住まい、住宅支援金、これらはですね本当にもう予算の補正でですね今回も8件ですねご提案申し上げご理解いただいたんですが、そういうふうに活用してもらいたいんですね。そして補助金、そういうものを活用してもらう、だからそれに対する補正ですね、まだこれは足らない、もう少しこういうことをやってもっと金を出しなさいというような補正を重ねることが私たちの希望なんですよね。まあ、おっしゃるようにですねせっかくの制度でございますので、まあ、大いにですね活用していただきたいというようなことを私たちも十分考慮しながらですね、広報誌あるいはホームページあるいは回覧文書とかですね、いろいろ面であるいはダイレクトメール等で町民各位にですね、周知徹底分かっておるんですが、まだですね今おっしゃるようにまだ現実的にそういうですね完璧にまだまだですねご理解いただけるともあろうかと思うわけでございますが、まあ、町もですね最善を尽くしながらですね例えば福祉関係とかですねあるいは健康関係とか、まあ、いろいろ面でですね冊子を作ってそれぞれお手元に配布したり一覧表にしたりして配布をしているんですが、なかなかですね 100% ご理解をいただいているのは事実です。まあ、そういう観点に立ちまして今ご指摘のようにですね、まあ、いろいろな意味でまた町もですねせっかくの制度をね活用していただくべく、まあ、全力尽くしてですね周知徹底を図りご利用いただくようにまた努めてまいりたいと思いますので、また議員閣議におかれましてもですねそういうその周りのそういう皆さんにもそういう時にはこういう制度がありますよというふうに呼びかけてですねぜひまあご利用いただくようにまたお力添えいただきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。
1番小黒議員。
はい、まあ、助成金せっかくあるんで使っていただいて、その補正でもって、利用者が増えてもらう方が私もいいと思いますし、まあ、そういう感じでもって、補正が上がってくれば私はもう 100% 賛成させていただきますんであれですけども、その中でもってその周知の、まあ、方法というか、まあ、4月の、行政あ 4月ですから、ね、この前 の行政区長会議でもうあったと思うんですけど、 まあ、その町のその回覧とかその文書が多すぎるということで、まあ来月ぐらいから今度月1回ですかね、のあの文書配布になってくると思うんですけども、そういう中でもってやっぱりその制度があって、その今まではまあ回覧やここを配布してたものがもっとその PR 周知できなくなりづらくなってくると思うんですよ。その中でさっき町長言いましたけれども、まあ3つ目にあれですけれども、その町のホームページですね、せっかくそのホームページっていう、がありますんで、それをもあの今以上にもっと利用しやすい方向に、改善できないか、あの3つ目の質問ですけれどもできないかという、ことなんですけれども、その辺はどうでしょうか。
町長、
おっしゃるようにあのホームページに関しましてもですね、いろいろなご指摘がございますので、まあ、ご指摘を受け止めながらですね、町も充実を図ってですね、まあ、一人でも多くの皆さんから、まあ、その町を進める行政のありようとかね、まあ、補助金関係も含めてぜひ一つね、ホームページの改革も図ってまいりたいと思うんですが、まあ、あの反面ですね、ホームページ開いてみるっていうまた階層をですね考えていますと、最もそういう補助制度なり、あるいはタクシーもそうですが、利用していただきたいお年寄りの方はですね、なかなかその、ホームページを開くという機会はまず厳しいんじゃないかと思うんですよ。だからまあそういうホームページの充実と合わせまして、文書配布についておっしゃるように食体会議ではもう常に話題なんですね、まあ、それはもう軽減すべく努力してるんですが、やっぱりもう少し広くですね、住民の皆さんからそういう制度なりをご利用いただくためには、まあ、広報ですね、そういう点についてもっと分かりやすく、まあ、そういうものをですね、ある程度補助金制度についての、まあ、一覧とかそういうものをですね、周知徹底させるというようなことも必要じゃないかと、ホームページも大事ですがね、大事ですが、やっぱりそういうですね、まあ、先ほどから申し上げておりますような、せっかくのですね、町が進めようとする、そういうその制度なり、それを利用することによってですね、生活の利便が図られたり、いろんな面でプラスになるんですから、大いに活用してもらうためには、それを理解してもらうような方法をですね、周知徹底を図っていかなきゃならんというふうには思っているわけでございますので、ホームページももちろんそうですね、でもあらゆる方法手段をまた考えながら、できるだけですね、こういう制度をですね、住民の皆さんからご理解いただき、積極的にですね、活用いただくようにしてまいりたいと思います。
1番、小黒議員。
はい、まあ、私ホームページばっかりが周知方法だとは思ってません。そういう、回覧等でもってするのは、まあ、当然だと思います。その中で、まあまあ、これから私の提案というか改善していただきたい項目なんですけども、そのホームページ、私は、まあ、ほとんどホームページとかでもってもう今調べたりなんかするんですけども、その今の町のホームページ の、 その助成金や補助金制度っていうのは、まあ、その各課の、暮らしのメニューっていう中に 14項目ありまして、その他に、まあ、農林や、農地関係のそういうやつが載ってると思うんですけども、まあ、簡単に言えば町にどういう補助金とか助成金があるのかなって調べる場合に、その目的がないとやっぱりその課というかその担当 の、 その、ページに行けないわけです。今はなんで私の提案は、そのホームページのトップに、その助成金っていうバナーを作っていただいて、それをクリックすればその、まあ、町 の、 その助成金、補助金なんかの、まあ、一覧がこう出るようになってて、そこをクリックするとその課の行くような感じにしてもらえれば、一番調べるのも、楽だと思うんですよ。目的があって、その助成私こういうことしたいんで助成金ないかなっつって調べるのが目的が分かる人であれば、まあ、建設関係だったら建設、まあ、そのさっき言った新スマイル、スーパー助成金とかそういうのは建設家って分かる人はそこを見るんですけど、全然分からない人はどういう助成金があるかも分からないし、で やっぱり調べるの早ければやっぱり その分利用者も多くなると思うんですよ。でましてはこの、今町外から若い人を団地も作って予防っていう中でやっぱり出雲崎に来たいっていう人はやっぱりまず今の、若者というか若い世代は町のホームページを多分見ると思うんですよ。それで出雲崎はどういう町か、どういう制度がある、どういうことをやってるかっていうのを調べてから出雲崎にじゃあ行ってみようかっていう気になると思うんですよ。なんでまあそういう助成金こういうのがいっぱい、あるわけなんで、それをやっぱりその使ってもらうための助成金、補助金だと思いますんで、まずそのホームページを、にバナーを作っていただいて、でそこからこう、まあ、一覧がこう出てそこに、まあ、大体その名前を見れば大体ああこういう助成金なんだな補助金なんだなってすぐ分かると思うんですよ。そうすればもうどこに、どの課が担当してるとかっていうのも分かると思いますんで、まあ、その辺でまあ今年間ホームページの補修委託料でもって72万ぐらいかかってますけど、私はそれがもっとホームページを改善するのでお金かかっても全然メリットはあるのかなと思いますので、ぜひ、それを、行っていただきたいんですけども、どうでしょうか。
町長、
はい、まあ、担当課長がいますからしっかりと答弁させますので、ちょっと課長どうですか。
総務課長。
はい、総務課長。
はい、総務課長。
はい、町の、まあ、ホームページにつきましては、より分かりやすく、まあ、魅力あるものになるよう日々改善を重ねているところでございます。まあ、今年度は移住定住ウェブサイトについて再構築を図っておりまして、まあ、そういった形で、やっ進めておりますが、今ほどのご指摘も踏まえまして、貴重なご意見でございますので、そういったものでどういった形で構成するのが最も皆さんにとって分かりやすくて魅力あるページになるか、検討した上で、速やかに実行に移していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1番小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、今課長の方からも速やかにっていう、私以前、まあ、他にまた全教でもって質問させていただきますけれども、その、まあ、町長も、早急にとかってすぐ言いますけれども、私の早急と町長の早急のその差がありすぎるんですよね。私はやっぱり早急ってことは、まあ、普通に早急ってことはもう、まあ、取り急ぎすぐというかね、もう着手というかしてもらえるんだなっていう捉え方をするんですけども、なかなかその辺がやっぱりその時期の考え方の問題で、早急云々って言ってもなかなか先に進んでもらってないっていうのが今現状だと思うんですよ。で今も言うように、まあいつまでにやれとかそういうことは私言いませんけれども、本当に今こうやってすぐにとかそういうであれば、本当にその、まあ、その担当の補修、委託業者とかにとりあえずこういうのでもって相談があるとか、そういう、まあ、早め早めのその行動を、ぜひ取っていただきたいと、思います。一つ目の質問はこれで、終わらせていただきます。次の2番目の、質問になります。これは、まあ、私12月の一般質問でも、町長にやりしましたが、次期、町長選についてです。まあ、これは6月、もう9日に、新聞報道で、9期目の出馬を、町長は表明しております。その中で、あらゆる、課題に取り組むため、気持ちを新たに挑戦する決意をしたとありますけれども、具体的な、考えをお聞きしたいと思います。
町長。
お答えする前に前の質問に、若干ですね、お話をさせてもらいますが、確かに政治家はですね、やっぱりその場はその場の場面においてですね、言葉のゲームで早急とかですね、まあ直ちに検討するというようなことですが、まあ私たちの申し上げる早急検討はですね、本当に議員さんそれぞれ皆さんのご要望なりご意見につきましては、もう直ちに行動を起こしながらですね、できることとできないことはしっかりとですね、またお伝えしながらご理解いただきながら、まあ、進めるという考えでいますので、 ただ言葉でですね、お答えするということではないということだけはご理解をいただきたいということをまずお願いを申し上げながらですね、今グロギさん議員さんのですね、残の質問にお答えをしたいと思うわけでございます。今ご指摘のようですね、昨年の12月グロギ議員さんからですね、次なるネクストの町長選に対する出馬の意思いかんやということを問われたわけでございますが、その段階ではですね、私ももう少し議会の皆さん、あるいはですね、町民、あるいは後援会の皆さんのですね、各位のですね、いわゆる声をですね、しっかりと受け止めながら決断をすべきということで、ご対応はですね、本当に具体的なお話はしなかったわけでございますが、私もですね、余すところ任期8ヶ月猶予でございます。そういう中にですね、今回小倉議員さんから改めて9組の出馬いかんと、あるいは新聞報道もされているわけでございますが、私はですね、ここで改めて、町民各位のですね、ご理解をいただきながら9選に目指して出馬をするということを、正式に表明をさせていただきます。さらにですね、改めてこの8年間8期32年間ですね、長きにわたりまして、大過なく今日を迎えているということに対しましては、一人ですね、議員の各位、あるいはですね、町民皆さん方のですね、大変なですね、ご指導とお力添えをいただいたということに対しましては、ひたすら感謝の念1年でございます。本当に御礼を申し上げるしたいと思います。さて、私もですね、ネクストを目指して出馬するということでございますが、私も今日までですね、いろんな皆さんのご意見を聞いてまいりました。まずですね、やはり長期政権に対するご批判もあるわけでございます。私はですね、この問題に対しましては率直に申し上げまして、一気一気ですね、常に初心に立ち返りですね、町民の立場に立ってですね、誠心誠意努めてまいったとお批判いただきますが、そういう気持ちは変わりません。とかくですね、長期政権に当たりますと、優位が独尊、ワンマン、独善、さらにですね、惰性、あるいはですね、時には不正に手を染めるというようなですね、いろいろな事例をですね、垣間見ておるわけでございますので、私はこれを他山の石として理科に冠を立たさず、常に誠実誠廉にですね、ことを進めてまいりました。それに対するですね、いろいろなご批判を笑うことを思いますが、それはしっかりと受け止めてですね、改めての初心に立ち返りながらの、次のネクストを表明させていただくわけでございますし、さらにですね、高齢と確かにですね、1744のですね、自治体の中の最高齢をですね、今私になっておるわけでございますので、高齢に対するですね、いろいろな批判もあるわけでございますが、あえていっぱいのですね、言葉を借りならば、青春とはですね、やっぱりその時の心の持ちようですね、希望、念、そういうものを失った時にこそですね、やっぱり年を老いるということでございます。私もそういう意味におきましてはですね、やはり常にですね、そういうことは自覚をしながらですね、新たなる気持ち、その中におけるですね、全力を尽くしてやってまいったわけでございます。率直に申し上げます。今はですね、新議体ともまさに充実をしております。若い者にごしても負けないと自信を持っております。そうでなければですね、私はやっぱり出場するのはできない、そういう意味におきましてですね、私は改めて町民各位のですね、信を問うべく救世出馬を正式にですね、表明をさせていただいております。改めてですね、各位のご支援ご理解を求めたいというふうに考えるわけでございます。さて、次に挑戦するにあたってですね、今ご質問をいただいているわけでございますが、私もですね、昭和63年町長に就任をいたしました。その時、今のですね、喫緊の課題であるところの高齢化、少子化、人口減少、このものを今日あるをですね、見計らいながら私は対応してまいりました。常に申し上げているわけでございますが、昭和63年竹下内閣の一億創生、それを原資といたしましてですね、住宅団地、あるいは若者誘導、あるいは子育てに優しいですね、ひまわり住宅、次々とですね、 皆様方のご理解とご支援いただいて実現してまいりました。これはですね、一定の成果を収めたというふうに私は考えております。さらにこれはですね、町のやる省令を活かせんとするですね、大きな課題も出てまいりました。そして私はですね、常に自らの退路を断ってですね、本当に町の将来にかけてですね、決断をし事業を進めてまいりました。しかし私はですね、これはやっぱり町民関係の最終的なご理解をいただいたんですが、そのことがですね、私はやっぱり今日の渦巻きがあるというふうにですね、自負をいたしながらですね、やっぱりこの政治性というものはですね、これはですね、いかなる時においてもですね、変えられるべきだ。やっぱり立場をですね、いかにですね、守るかと、守りの政治ではダメなんですよね。やっぱり自分がですね、次の選挙でどうなろうとも、やっぱり正しきものは正しい、正しきものに誇るものだと、断じて誇るべきというね、お言葉を皆さんに申し上げる、そういう気持ちでないと、ね、政治家というのはならないんですよ。私はそういう意味で、本当に能力はともあるですね、もう皆さんの大変なですね、お力をいただいて、今日いただいて、さて、今、どういう課題があるか、これはですね、もう挙げれば、もう来てる、まあ、少子高齢化、人口減少、市町村の自滅まで言われてる、消滅まで言われてる、大変厳しいで、しかし、この中において私はですね、ネクスト、今、小黒議員さんのご質問に答えて、何をするかと言われたときに、私は大冗談に振りかぶって、看板をかけるつもりはございません。先ほどから申し上げておりますようにね、本当に日々、これの積み重ねを大事にし、しかもですね、町市と仕事創生総合戦略、第一弾目もですね、まあ、他の自治体はコンサルを言いながらですね、きれいな立派なですね、政策を策定しました。私はそうではない。やはりですね、今この現状の中において、町民の本当に何を期待し、何が問題なのか、そのものをですね、しっかりとですね、究明をしながら、いつもだけなりきの、やはり創生戦略を立つべきだということで、議員をはじめですね、職員、総力を挙げてですね、作成をしました。確実に私はですね、着実に成果が上がっていると、自負をいたしております。さて、第2弾はですね、いよいよ来年度から始まるわけでございますが、今議会におきましてもね、総合戦略策定会議、さあ専門家は1人いていますが、27名ですかね。30名のですね、各階層の皆さんから参加をいただいてですね、次のネクストの策定をいたします。これはですね、やっぱり私はそういうものであると思うんです。先ほど例からいろいろございます。ね、本当に私はゆりかごから、いわゆる人生の就活まで、いかに子供を産み、いかに、ね、子供を育てるための、まあ、支援をするか、その中における、また成長した人たちからは、この町に残ってもらってね、本当に町のですね、活力を目指す原動力になってもらって、じゃその中において年老いる。年老いてもですね、本当に私は、いや年を取った、大変な過疎の町、しかし、町はですね、挙げてですね、そういう立場をしっかりと踏まえながら、できる限りのサポートしながら、いやこの町に周り住んで、そして最後を迎える素晴らしい町だったと思われるような私はね、本当にゆるかごから就活までのいわゆる一つ一つのきめ細やかな政策を重ねなければ一つ一つこれやりますよ、そんなことでできるわけないんです、はっきり申し上げて、本当に積み重ねですよ。今置かれているいろんな現状をしっかりと認識をして、将来どういうような財政編成が来るのか、そういうものを先取りしながら、その中における着実に足元に詰めながらね、ことが進む、そういうものを私は立ち上げていかなければ、いやね、教育をやりますね、産業振興をやります、もう当然ですよ、そんなことは当然、しかしそれはね、やっぱり総合戦略、総合力を高めなければならない、やっぱ一つ一つの小さなものを積み重ねながら、そのものを集大成に持っていかないとですね、これからのこの時代の対応はできないんですよ。私はそういう意味におきまして、長きにわたってですね、大変なお力をいただいた。私はやっぱりそれをですね、本当に誠実に受け止めて、しかもですね、その中における広くですね、皆さんのご意見をしっかりと受け止めて、まあ、いわゆる今言いました長期政権、あるいはですね、高齢、そういうものの批判に相対応しながらですね、しっかりと受け止めながらですね、まあ、救急に向けてですね、 町民各位のお力添えいただきたいということで、ここに改めてですね、正式に表明をさせていただきながら、まあ、機会が初めてですね、皆様方の力強いご支援を心からお願い申し上げまして、お答えいたします。
1番、小黒議員。
ありがとうございました。まあ、町長は常に、全力投球、まあ、前回も生涯現役ということで、を目標に頑張ってるって、まあ、今までその発揮、私もその別に町長の政策がどうのこうのっていうことは言いません。ただ、まあ、そのやっぱりある程度そのこれからまあこれだけ町が良くなってきた中で、次はこのにまあより一層力を入れようとか、そういう考えは一つぐらいあっても私はいいのではないかなと。で、出雲岳の若い人たちもやっぱりそういう考えを持っている方はいっぱいいると思うんですよ。本当団地を作って、まあ町長言うように団地を作りました、で働くのは長岡の、北長岡の工業団地にとか、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、やっぱり地元に働き場所があって、地元に住んで、それがやっぱりこれからのそのどういうかな、地域の活性につながると私は思うんですよ。でその辺はやっぱり、まあ団地ばかりは作らないって町長は以前にも言いましたけれども、それはその時の状況によってまた作るかもしれません。でその辺で、まあ、今一番そのこれを必ずとかじゃなくて、今町長の頭の中で一番これが今自分では問題というか、これを課題にやろうっていうことがありましたらお聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、あえて小黒議員さんに問われるならばですね、申し上げたい。議員さんも昨年の成人式ご出席されたと思いますが、今大学生ね、成人代表がですね、私は中学生時代から出雲駅町長になることを夢見ていました、そしてですね、今でもその気持ちは変わりませんと大らかに宣言をされましたね。私はやっぱりね、相手横野さんから問われるならば、これからですね、そういう若い時代の皆さんがこの町に何を期待するかね、そういうものの原点をですね、しっかりと確かめていかなければなんと私は思うんですよ。もう議員さんの皆さんもそうですが、やっぱりそういう若い連中が、若い人たちがね、意欲的にですね、この町に住んでいると、そういう意欲、そういう人たちの意欲をかきたてながらね、やっぱそういう人の気持ちを受け止めながら、そして皆さんと相図りながらね、政策を進めるということも私は大事だと思うんですよ。これから大事なことだと思いますよ。若いご婦人層もございます、青年層もございます、そういう皆さんのね、意欲をね、かきたてる、そういう私はやっぱり使命があると私は思ってる。そういう中においてですね、私はやっぱり今議員さんからもまたご審議をいただいております、いただきました新しい事業、あるいはまた第、令和2年から始まるところのやっぱり町市と町と総合戦略、そういうものの中に織り込みながら、若い連中ね、夢を持ってもらうような町づくり、そういうものをですね、私はやっぱり挑戦してみたいと思うんですよ。そういうものをまた皆さんからね、お力添えいただきながら進める。その中においてですね、課題はたくさんあるんですよね。あります。さてこれはどうだとおっしゃるならばですね、私はやっぱりこの小さな町がですね、過疎大変な厳しい、しかしこの町に先ほどが申し上げたようにね、本当にこの町なりきに住みながらですね、やっぱりそれなりの満足感をいただけるような小さな町が大きな挑戦をして、小さな町で何くそというね、やっぱりそういう意欲をね、かきたっていかなきゃいけない。こんな小さな町、冗談じゃない、ね、一歩外に出たら堂々と胸を張ってね、我が町はここにありという存在価値を示さなければならない。そういう姿勢をしっかりとお互いを持ってもらって、本当にですね、これからの町、小さな町ですが、大きなですね、町づくりに、まあ、一つ方を進めるということは私は大事じゃないかな。まあ、具体的な政策はたくさん、まあ、今皆さんとお願いしながらやってる事業はたくさんございますからね、まあ、そういうものを重ねながら、その中における一つはですね、若い世代からもう少し関心を持って、この町にですね、やっぱりもう期待を持てるようなですね、何かその基盤作りをしていかなければなというふうに考えています。
1番、小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、本当に若い人たちの、が本当に住んで よし、っていうあの出雲崎の、行政を、これからも、行っていっていただきたいと思いますし、まあ、町長の性格からすると多分自分から町は降りないなっていう私の考えですけど、やっぱりそういう選挙等々で、まあ、町民に問いかけて戦って、辞めるっていう性格なのかなっていう、私の考えでおりましたんで、まあ今の、町長の、答弁、聞かせていただきまして、改めて、その辺は確信いたしました。ありがとうございました。